メンタルマッチョ養成所。皆さんこんにちは。パーソナリティの広瀬秀樹です。今月から始まりました新番組メンタルマッチョ養成所、今日が第1回目、最初の放送となります。緊張していますが、この緊張感も楽しみながら進行していければと思います。僕は普段メンタルコーチをしていまして、パーソナルもチームでもどちらでも引き受けているんですが、コーチとして活動している中でもっと多くの人にメンタルのことをもっと気にしてほしいなとか、大切にしてほしいなと感じているところに、この夢の種ラジオでラジオパーソナリティができるよっていう話を聞いて、今回この番組を始めることになりました。この番組は、きっと多くの方が強いメンタルを手に入れるにはどうすればいいんだろうかっていう疑問や悩みを抱えていると思うんですけども、そんな皆さんを応援する番組です。僕は普段メンタルコーチをしていて、そこで出会った多くのクライアントさんたちと接している中で、僕なりに気づいたことや感じたことで、これはみんなにシェアした方がいいなとか、これはみんなに知っておいてほしいなと思ったことを、この番組を通じてより多くの皆さんにお届けできればなと思っています。そして皆さんが昨日よりも今日よりも明日へと前を向いて元気に日常を送れることをサポートしていきたいと思います。本日第1回目の放送は、大阪スタジオの石投さんをゲストにお迎えして番組を進めていきたいと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りします。それでは本日のゲストの大阪スタジオの石投さん、お願いします。
はい、大阪スタジオ PA の石投恵里です。広瀬さん、今日はデビュー戦ということで、
はい、
デビューおめでとうございます
ありがとうございます
今こうデビュー戦迎えまして、心境いかがでございましょうか。
そうですね、ワクワクとドキドキともう混ざって大変なことです
いいですよね。でもこのなんか何かが始まる時のドチドチワクワクって
ですね、
多分この本当に最初のこのドチドチワクワクって今しかね、味わえないかなと思うので、今日はたくさん味わっていっていただけたらなと思うんですけれども、ね、そんな広瀬さんがね、これからこの番組やっていくということなんですけれども、多分今日これを聞いてる皆さん、広瀬さんってどんな人なんだろうって思ってる方が多いかなと思いますので、今日はですね、私がゲストインタビュアーとしまして、そんな広瀬さんについていろいろこう引き出して皆様に紹介する30分にできたらなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではですね、一旦ここでジングルを挟みまして、早速本編入っていきたいと思います。夢の種。はい、ではでは早速本編入っていきたいなと思うんですけれども、はい、改めて自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、
はい、
メンタルコーチをやっております広瀬秀樹と言います。
はい、
普段は、リモートでお仕事してるんですけどもその中で、クライアントさんとなる方っていうのは、何かにこう挑戦したりとか何か 壁を乗り越えたいとか、うん、そういう方を中心にお相手してるんですけども、やっぱりこうそういう壁を乗り越えようとか何かにチャレンジしようって思ってもなかなかうまくいかないことの方が多かったりするので、うん、そういうところでこう病んでしまうというのかね、うん、ちょっと疲れちゃう方とかもおられるので、そういう方をサポートすることもありますし、あとサポートが終わると今度、強化というのかな、うんうん、さらに上を目指していくっていうところをお手伝いするっていうこととかもやったりしてます。はい、
はい、
そんな感じです。
ありがとうございます。
はい、
でも確かにこう何か挑戦するってなった時に一人で挑戦し続けるのって結構難しいところありますもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
そういうところのなんかこうお手伝いをしてるのかなっていうのが私のメンタルコーチさんのイメージだったりするんですけれども、うんうんうん、
はい、
なんか今そのメンタルコーチっていうとまあ少し聞きなじみあるなってなるんですけど、ちょっと一昔前だと何っていう感じでコーチって言われるとスポーツのコーチですかみたいな感じになるかと思うんですけど、メンタルコーチさんってこれ具体的にはどんな感じのことをクライアントさんとしてはるんですか。
そうですね、僕の場合はちょっと変わってまして、
ほうほう、
実はメンタルコーチをする前は呼吸法の教室をやってまして、
呼吸法
はい、で呼吸をすることによってその気力を強くしていくっていう、
ほう、
はい、呼吸法があるんですけど、
うんうん、
それをすることによって行動をしやすくするみたいな、
ほう、
うん、チャレンジしやすくするみたいなことができるんですね、
うんうんうん、
でそれを使いながらあと言葉で、クライアントさんの思ってることとかこう本音とか、
うんうん、
そういうところをこう引き出して、
うんうん、
その方のなんていうのかな、本当の声というのかな、うんうん、本当の姿というのか、
うんうん、
そういうのをこうどんどん引き出していくって感じです、
うんうん、
普通は普段はその皆さんこう鎧を着られてるんですよね、
うんうんうん、
鎧を着られてて、うんうん、その鎧を磨くことにいっぱいいっぱいなんですよ、
はあはあ、
うん、で本当はそうじゃなくて、はあ、自分のその鎧の中の自分の声を聞こうねっていうのを僕は推進してて、
はい、
それがこうだんだん聞こえてくるようになってくるとこう自分の芯ができてくるというのか、
うんうん
うん、自分に自信が持てるようになってきたりして、
うんうんう
ん、それがこう行動に結びついていくみたいな、っていうのをこう引き出していってます、はい、
いいですね。なんか聞いてるだけで私すごいワクワクしてきた
ありがとうございますそうなんです、そのワクワクが大事なので。
なるほどね、はい、なんだろう、こう今聞いてるのだと、うん、なんか人のためにこうなんかしたいみたいな感じですごいされてるのかなっていうイメージがあったんですけど、
うん、
それってなんだろう、小さい時からなんかこう人のために何かそういう仕事したいなとか何か思われてたんですか。
そうですね、学生時代とかに、うんうん、僕は結構相談に乗ることが多かったんですね。
ほうほう、
うん、で知らない間になんかみんなの相談役になっちゃってて、でみんなの秘密をたくさん知っているみたいなそういうこともあったんですけど、
うんうん、
はい、でそれがこう大人になって、まあ、実家がお寿司屋さんということもあって、
はいはい、
そのままお寿司屋さんになったんですけど、
うんうん、
その中でこういろんなことを教わるんですよね、やっぱり、
うんうん、
その先輩というのかその先にいる職人さんたちからいろいろ教わるんですけど、僕だったらこうやって言うなとか、
うんうん、
僕だったらこうやって後輩ができた時説明しようとかっていうのをずっと考えてたんですよ、うん、でそれって結局その、まあ、今とすごくつながるんですけど、
うんうん、
なんていうのかな、こう教えられるっていうよりもその自分から動けるように自発的にこう考えて動けるようにっていうのを考えながらこう教えていければいいなみたいな、
うんうんうん
うん、のをずっと考えてきてたので、
うんうんうんうん、
学生の頃からのその相談っていうのが今につながってんのかなっていうふうには思います。
あ、うん、なるほど。じゃあもともとなんかそういうでも相談しやすそうな雰囲気は今日会った時からあなんか優しそうな方だなっていうのは私もちょっと思ったりとかしたので、
う
ん、多分そういう雰囲気とか昔からあったのかなっていうのは聞いててすごく思いましたね、
うんうんうん、ありがとうございます。
じゃあ何だろう、うん、もう その学生時代とかは、うん、じゃあもうなんかこういう仕事がしたいみたいなでもう固まってたりとかはしたんですか？
いやそれが全然そうじゃなくて、はい、もうなんかこうお寿司屋さんするもんだみたいな感じですよね。
あ、実家がお寿司屋さんだから。
はい、あのもう兄もいるんですけど、うんうん、兄がそんな感じでもう学校卒業してそう専門学料理の専門学校行って、うんうん、そのままお寿司屋さんみたいな感じだったので僕もそうなんのかなとかって思いながら、うん、なのであんまりそこにこうこういうコーチのお仕事みたいなそういうのは全然なかったんです。
へ、はい、え、じゃあ同じように料理の専門学校行かれた？
僕は料理の専門学校ではないんですけども、あ、はい、あの僕はちょっとオーストラリアに、
オーストラリアに、
うん、留学をさせてもらいまして
、それはまたなんで？
あの親が最初僕就職しようと思ってたんですよ、
うんうん
うん、ですけどその当時あのいい時代でですね、
はいはい、
あのバブルの絶世期でして、
ね、あ、いいですね
あのまだ就職しなくてもいいみたいな話で、うんうん、どっか行ってこいみたいな、
あ、
でそれで親戚の方がオーストラリアに行ってたことがあって、
あ、なるほど、
うん、あそこは治安がいいからいいよみたいな話を聞いて、
うんうん
うん、したら行こうみたいな感じで結局最初は1年だったんですけど、
うんうん、
あの最終的には4年半ぐらいいました。
めっちゃいましたね
うん、親元離れてこう一人でいてそれ、うんうん、まあ、英語がそれなりに分かるようになってくると楽しくなってくるんですよね。
なるほど、
はい、で楽しくなってその皆さんこう一人でやってくる方が集まるんですね、
うんうんうん、
それでそこでこうコミュニティができて、
うんうん、
お友達同士になってで週末はみんなでパーティーみたいな。
いや、めっちゃ楽しそうですねいいな
そうそうそういうのがこう日常だったので、
うんうん
うん、それは痛いでしょうみたいな話で、
うん、
どうやってここにいようかなみたいなのをこう考える毎日だったんですけどでやっぱり最終的にそのお仕事をする、うんうん、まあ、22ぐらいになった時に、
うんうん、
やっぱもうそろそろ帰らないとなっていうのがあって、うんうん、それで帰ってきてで、まあ、そのまま父のところで働くようになったんですけど。
お寿司屋。
はい、そうです、そうです。でそのオーストラリアいる時にでもその、日本レストランっていうんですかね、
はいはい、
うん、であの厨房の中入ってその料理のお手伝いみたいなののアルバイトをやってたので、
うんうん、
はい、でそのまんま帰ってきてでお仕事するっていうことにあんまり抵抗がなかったので。
なるほど、
うん、なんでそのままもう本当に料理の方でこうずっと行くみたいな。で英語は別になんていうのかなあの役に立てることなく
あ、なくなんですねそこは
そうそうなんですよ。そう、
いやでも海外とか行ってるといろいろ学ぶものってありそうですよね。
そうですね、それはありましたね、はい、やっぱ日本のものがいかにいいかっていうのはすごくよく分かりました。
なるほど、
はい、お米一つでももう全然味が違うので、
そうなんだ、
はい、あの日本のお米と帰ってきて最初に食べたお米がこんなに美味しいのかってびっくりしました。
うん、いや面白いな、
はい、それは将来は衝撃的でしたね。
いやー、いいですね、はい、いやでも海外の経験って多分そのタイミングでしかなかなか ね、
うん、
できないかなと思うんで、はい、なるほどね、う
ん、そこを
通って、
はいはい、
で寿司の
実
家で働いて、
うん、ね、
っていう感じらしいんですけれども、はいはい、これ今聞いた中で、
うん、
どこでメンタルコーチ行ったんだってめっちゃ気になったんですけど、
そうなんですよ。これ
どうなってそうなったんですか？
う
ん、
そのうちのお店に、同級生が、同窓会をしてくれたんですよ。
はいはい、
うん、でその時に、メンバーで来てくれた子の中の一人にヨガインストラクターの子がいたんですよ。
はいはいはい、
うん、であのそこ行ってみようかっていう感じでその別の友達とそこに行くようになって、
うんうん、
でそこで呼吸法と出会うんですよ。
あ、
うん、でそこで呼吸法と出会ってでまた別のところでもっとなんていうのかなこう、呼吸法に特化したヨガがあるよっていうのを紹介してもらって、
うんうん、
でそこに行くようになって、
うんうん、
でそこでこういろんな呼吸法を学んで、
うんうん
うん、でだいたい2年ぐらい立った時にそこの先生から教える側にならないみたいな、
はいはい、
うん、お誘いを受けて、
うんうん、
それで、お寿司屋さんが週1回しかお休みなんかなかったので、
うんうん、
その休みの日を、レンタルルームを借りて、
はいはい、
でそれでそこで教室をやってみたいなことを数年やってて、
はい、
でそこから、もうなんていうのかなお寿司屋さんよりもそっちのこう教室の方が面白くなってきちゃったので、 そう、でそれで、 実家のお寿司さん辞めて、
うんうん、
で呼吸法の教室をしながら、アルバイトしながらみたいな、
うんうんうんうん、
そんな感じでやって、で2019年ぐらいですかな、19年、うんうん、18年ぐらいに、
うんうん、
難波で、お部屋を借りてですね、
はい、
うん、そこで教室をやってたんですけども、
うんうん
うん、場所がグリコのマークがあるところありますよね。
グリコのマークありますね、
うんうん、あそこから歩いて2分ぐらいのところ、
いいとこですね、
うん、に部屋が一つ空いてたところがあって、
うんうん、
でそこでやってたんですよ。
う
ん、でそうすると、コロナがその1年後ぐらいかな、
そうですね、う
ん、にあって、でそうするとあそこって最初にロックダウンというのがこう閉まって、うん、で最後にそれが解けるみたいな、なんかそういう場所じゃないですか、あの辺って、うんうん、なのでその僕もそこに行かないといけないし、そのクライアントさんもそこに来てもらわないといけないので、うんうん、それはちょっとやりにくいなっていうのがあって、あそこは、撤退して、うんうん、もう 100% リモートでやろうみたいな感じで、で今は神戸の自宅からパソコン前に、うんうん、リモートでレッスンやってるみたいな感じです、
うん、なるほど
そうなんです、
いろんなところにきっかけがあるんだなって
、うんうん、そうですね、はい、
思いましたね、うん、呼吸法から
そうです
行って、うん、っていうことなんですね。でもいいですね、今リモートでできるってなったら、うん、本当になんかそこの現地に足を運ぶって結構結構大変だなって、
う
ん
う
ねうん、思ったりとかするんで、もう本当全国、うん、それこそ世界とかでも受けることができるってなったら、本当、うん、いろんなところで受けられるのは素敵だなっていうのは思ったりしますね。すね、うん、ちなみにこれどういった方が受けられてるんですか？
うんうんうん、そうですね、まあ多くの方は、ちょっと敏感な方っていうんですかね、
うんうん、
敏感さんなんですけど、
はいはい、
例えば、人混みがこう苦手とか、満員電車乗れないとか、
うんうんうん、
あと、電車乗っても、普通各駅停車しか乗れないとか、
うん、
快速電車とか特急電車とか乗っちゃうと、うんうん、その降りたい時に降りれなくって、うん、その我慢できなくなっちゃって、はいはい、こうパニックになっちゃうとかっていうのがあったりするので、
うんうんうん、
そういう方が、呼吸法することによってちょっとこう自分の気力をこう強くしていくことによって影響を受けにくくするとか、うんうんうんうん、っていう方もおられますし、
うんうん、
あとね学校にも行ったりしてます。
学校、
うん、高校に、
高校、
高校の、地元の高校の空手部があるんですけど、
はいはい、
うん、そこに行かせてもらって、
うんうん、
試合前とか、あと試合が終わった後とか、うん、あとそういう時、あと先生が来てほしいってこう言われた時に行って、うんうん、でこう試合前の準備とか、
うん、
そのどうやってこう試合の途中ってこうパニックになったりするんですよね、
うん、
その自分の思い通りに体が動かなかったりするとか、そういうの、そういう時にこうどうしたらいいのかとか、
うんうん、
そういうメンタルのお話をしたりとか、
はい、
うん、あとそこでもこう呼吸を使ったりもできるので、うんうんうん、試合中にはなかなか無理なんですけど、
うんうん、
その試合に入る前とかね、
うん
うん、そういうところで自分を整えるために呼吸するんだよとか、うん、そういうことをやったりしてます。なのでいろんな人です、いろんな人がいます、
いろんな人大人から
子供まで、
うん、子供まで、
うん、ですね、
いやでも今聞いてるだけでも本当いろんな場面で呼吸法って使えるんだなっていうのをすごく思いましたね、
うんうんうん、
なるほどね。で今聞いてる中で、うん、これどういうタイミングで夢の種にこう出会ってこっちに来たのかなっていうのもこれまたちょっと気になったんですけれども、
う
ん
う
ん、
そうそう、それでこうコーチをやってる中でその、うんうん、もうちょっとこう発信できないかなって思ってたんですよ、
うんうんうんうん、
その SNS とかだとその友達のつながりでしかこう広がっていかないので、
うん、確かに、
うん、それその外側にいる人たちからは見えなかったりするので、
うんうん
うん、ラジオとかだと、ね、そういう枠がないので
確かに、
うん、たくさんの人でしかもこう弱ってる人は家から出られなかったりするので、
うんうんうん、
うん、そういう人たちにちょっとでもこう声が届けばいいかなっていうのか、
うん
うん、助けになればいいかなと思ったので、
うんうん、
はい、ラジオ YouTube とかよりもラジオの方がいいかなって僕は思ったんですよね。
うん、うんうん、
その YouTube とかだとこう一人でこう全てを行わないといけないので、
確かに
それはちょっと僕にはハードル高いなと思って、うんうん、でラジオだとこうね、あのスタッフの皆さんが協力していただけるので、うんうん、あの自分を話すだけで済むので、
いやいやいやいや、ね、うん、このやってることに対して、うん、なんかそれに合うメディアっていうのとかはあったりとかするので、多分いいのをこう、おいいのあったっていうので、たまたま、
う
ん
ですね、はい、本当そうです。はい、
で、
そうです、そうです、うんうん、なんだかフェイスブックか、インスタグラムかどちらか の、うんうん、あの広告を見て、はい、あ、これいけるかもと思って、
なるほど、はい、で説明会聞いて、
そうです、そうです、
よしやろうかなってなって、はい、
うんうん、
今ここをデビュー戦迎えたっていう感じなんですね。
はい、
なるほどね。ちょっとなんかこう発信したいなって思ってるタイミングとこうバッチリ合ってっていう感じなんですね。はいはい、なるほど、なるほど、はい、ね、ちょっと今までね、こう広瀬さんのこうどういう経緯をたどってここにたどり着いたのかみたいなところを聞いてきたんですけれども、せっかくなんでね、ちょっと番組についても聞いていきたいなと思うんですけれども、
はい、
これタイトル、はい、メンタルも中要成長ということで、
はい、
これどんな思いでつけられたんですか？
そうですね、あのメンタルマッチョってこう普通に思っちゃうと、その、うん、なんていうかな、こうメンタルをムキムキにみたい な、 なんかそういうイメージだと思うんですけども、あの実はあのメンタルマッチョのマッチョはひらがななんですね。
ね、
うん、
かわいい
でそのひらがなにすることによって、そのしなやかな部分ですよね、
うんうん
うん、あのただ強い、硬い、強いではなく、
うんうん、
こうしなやかでこう折れないっていう感じですよね、
うんうんうん、
しなやかで折れない強い心を育てましょうみたいな、うんうん、そういう意図であのつけました。
いいですね、
うん、
しなやか折れないってめっちゃいいですねメンタル、
うん、そうなんですよ、そのただ強いっていうだけだとポキッと折れちゃうので、
うん
うん、なのでその僕はあの頑張るっていう言葉はあんまり使いたくないんですよ、
うんうん
うん、頑張ってる人はもうすでに頑張ってるので、
確かに、
うん、それ以上頑張っちゃうと折れちゃうんですよ、うん、なので頑張らないでいいからね、そのできることやろうねっていう、
うん
うん、でそれってこう人それぞれバラバラなので、
うん、確かに、うん、
その隣にいる誰かがこれだけやってるからとか、ね、
うんうん、
同僚がそれだけやってるからっていうふうにこう外と比べちゃうんですけど、
うん、確かに、
うん、そこをこうそうじゃないんだよっていうことを伝えていき、うんうん、いく番組にしたいなと思ってます。
いいですね、
うん、ありがとうございます。
いやでもやっぱりこう生きていく中で人と比べても自分と人は違いますからね、なんか性格も違うしできることも違うしってなると、本当なんだろう、こうしなやかに折れないような自分になるためには自分の内面を強くしていかないといけないんだろうなっていうのは思いますよね。でもやっぱり今こう時代的に病んでるって言ったらいいのかな、
うんうんうん、
みたいな人多いかなと思いますけど、うんうん、すね、やっぱ多いですかね、
うん、うんと思います。そのなんていうのかな、予備軍ですよね、
うんうん
うん、すごくこうギリギリのところで頑張ってる方たちがたくさんいると思います。
うん、うん、
でやっぱそういう方たちって頑張るので、うん、その折れないように、折れないように、でそのラインからこう下に行かないようにみたいな感じで、うんうん、頑張れるので、ね、余計に、うん、辛いんだろうなって思うところにちょっとこう手を差し伸べたいなっていう、
ね、あ、なるほどね、
うん、
このじゃあ番組を聞いたらそういうことに役立ちそうな内容とかを発信していくんですか？
そうですね、うん、その予定です。
あ、はい、なるほど。なんか具体的にこんな感じの話していきますよとかありますか？
はい、うん、そうですね、例えば、ね、そのさっきのお話であったように頑張らなくていいよっていうところですよね、うんうん、うん、そのもうすでに頑張ってるんだからっていうところで、
うん、
で、 できることはやればいいし、
うんうん
うん、できないと思ったことは誰かに助けを求めましょう、
うんうん
うん、頑張ってる方って全部抱え込んじゃう方多いので、
うん、
うん、そうなってこう抱え込んじゃって身動き取れなくなる前に、
うんうん
うん、誰かに声かけようねとか、
うんうん
うん、でそういうのが、そういう人がいなかったら僕に声かけてねとかね、例えば、うん、そういうふうにこう、まあ、呼びかけかな、
うんうんうん、
ができればいいかなとも思います、うん、
いやでも本当寄り添ってくれるっていうの必要だなっていうのは、うん、すごく思うので、うん、 すごくなんか雰囲気的にもよりめっちゃ寄り添ってくれそうな雰囲気を広瀬さんからめちゃ今感じ取ってます。
ありがとうございます。
ちなみにどうなんだろう、はい、基本的にお一人で喋る番組ですか、ゲストさん呼ばれます？
そうですね基本的には一人でやろうかなと思うんですけど、うんうん、コーチ仲間の方が結構いろんなコーチされてるんですね。僕はメンタルコーチなんですけど、うんうん、ビジネスコーチされてる方とか、はいはい、あとライフコーチって言ってこう人生全部をされてる方とか、あと女性の方向けというのかな、はいはい、こう美を追求したコーチとか、こういろいろあるので、うんうん、そういう方からのその意見とか、うんうんうん、思ってる方とか活動とかをお知らせできる場でもいいかなとか思ったりしてます。
そうなんだ、コーチっていろんな種類あるんですね。
です
特化してるとこが、はい、面白いですね。じゃあいろんなお話聞けますね、この番組だと、はい、
その予定です。
いやいいですね。これちなみにどんなリスナーさんに聞いてほしいとかはありますか？
そうですね、やっぱりこう頑張ってる方ですね、今、うんうん、今頑張っててこう誰か助けてほしいんだけども助けを求められない方とか、うんうんうん、あとね、その家でもうなんていうのかな、こう病んじゃってて、
うん、
動けなくなっちゃったけどもなんとかこう復帰したいなと思われてる方とか、
うん
うんうん、そういうところの、うん、そういう領域にいる方たち、
うんうん
うん、ですね、うん、とあとこうより前に進んでいきたい、もっと上を目指したいっていう方も、
うんうん
うん、ですね、そこの部分もサポートするので、
うんうんうん、
そういう方に聞いていただけると嬉しいなと思います。
なるほど、うん、ありがとうございます、うんね、そして気づけばええ感じのお時間になってきてしまいましたの で、
うん
でね、一旦ジングル入れてエンディングに向かっていこうかなと思います。
はい、
はい、エンディングのお時間でございます。広瀬さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
喋ってみていかがでございましたでしょうか？
そうですね、最初は緊張しましたが、はい、だんだんリラックスしていい感じで話せるようになってきて、はい、楽しくなってきましたね。
よかったです、
はい、
ね、多分この楽しいっていうのを皆さんに伝わってるかなと思いますので、ね、すごく私も楽しませていただきました。
ありがとうございます。
最後よかったらリスナーさんへのメッセージお願いしてもよろしいでしょうか？
はい、これから、新しく番組が始まるわけですけども、そこで皆さんのお力になれればいいなと思って、発信していければと思っていますので、これから末永くよろしくお願いします。
ありがとうございます、ね、え今日この番組聞いて、あ、すごくいい番組だな、あの人聞いたらすごくいいんじゃないかなとか思われた方たくさんいらっしゃったかなと思いますので、ぜひね、皆さんでこの番組広めていただきまして、たくさんの人に聞いていただける番組にこれからなっていくかと思いますので、皆さんで楽しんでいきましょう。
はい、お願いします。
お願いいたします。はい、というわけですね、エンディングでございます。本日はゲストインタビューアーとしまして、大阪スタジオ PA の石投恵里と、パーソナリティは
広瀬秀樹でした。
はい、2人でお送りさせていただきました。広瀬さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。心の扉開した時、冒険は始まってる。燃え上がる憧れ抱いて、一緒に行こうよ。遊び心一つも。導いてくれる